こんにちは。このセッションはアジャイル開発サバイバルガイドと題しまして、君が必ず直面する課題と乗り越え方を伝えよう。で、まあね、これマイクロソフトさんが用意してくれたかっこいい表紙なんですけど、本来の表紙はこんな感じになります。はい。ということで今日のジャケットも一応同じような迷彩服を、はい、着てきました。改めまして自己紹介です。西村直人と申します。アジャイルサムライっていう本だったりとか、スクラムブートキャンプザブックという本の、まあ、翻訳やってたり著者をやっています。で、今現在リクルートジョブズという会社でスクラムマスターだったりとか、まあ、だから事業開発のお手伝いだったりとかっていうことを、メインにやっています。アジャイルサムライ読んだことのある人ってどれぐらいいらっしゃいます？お、3分の1ぐらい。ありがとうございます。まあ、実はそれより売れてないんですけれど、スクラムブートキャンプザブックという本読まれた方ってどれぐらいいらっしゃいます？やっぱこちらが少ねえな。5分の1ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。あとリクルートジョブズという会社知ってらっしゃりしますかね。まあ、一応キーワードとしてはヒントですね。ヒントとしてはバイトするなら、はい、そうですね、タウンワークの会社でございます。はい、っていうのをやってる、人間でございます。で、元々は、十何年前ですかね、アジャイル開発をやりたくって、この前の会社ですね、前職に入社しまして、まあ、10年ぐらいその開発リーダーやってたりとか、プログラマーやってたりとかして、まあ、アジャイル開発をまだどんどん実践してきた人間で、後半ですね、ここ今から数年前ぐらいですかね、はアジャイル開発の導入コンサル、なんかちょうど盛り上がってきた時期ですかね、アジャイル開発が国内でも、なんかうちでもやってみたいからっていうことで、まあ、あちこちの会社さんにお邪魔させていただいて、じゃあアジャイル開発を導入するっていうことをやってました。で、あともう一つ肩書きがあります。一般社団法人、アジャイルチームを支える会っていうのをやってます。なんか日本全国アジャイルチームだらけになったらいいなというコンセプトで、まあ、啓蒙活動だったりとか、トレーニングだったりとかで、まあ、イベントだったりとかっていうのをやっています。アジャイルチーム .jp なので、はい、もしよかったらアクセスしてください。で、直近ではそうですね、6月ぐらいにちょっと変わったトレーニングやってみたいなと思っていて、今まではなんかこうチームで、なんですかね、アジャイル開発の研修ってすごく増えてきたんですけど、まあ、なんか個人で受けて、割と仮想的な題材で勉強して、で、まあ、現場に持ち帰るみたいなことをやってるんですけど、今僕たちが取り組んでるのは、なんか普段一緒にやってるチームが受けに来て、自分たちの 会社の課題、現場の課題をなんか一緒に解決しようみたいな、トレーニングと呼んでいいのかどうかちょっとわからないですけど、なんかそういうのを6月から始めてるんで、もし何か興味のある方がいらっしゃったらぜひぜひ。はい、では、まず今日の一番大事なことから、はい、お話ししたいと思います。僕は明日誕生日です。イエーイ。ありがとうございます。ウィッシュリストこちらになっていますので、なんかいい人がいれば買ってください。はい、送っていただけるとすごい助かります。本当はね、講演の依頼もらった時は23か24で、明日だったらすごい嬉しかったんですけど、ちょっとすいません、1日前に。はい、真面目にいきます。ということで、今日のセッションのゴールなんですが、伝えたいこととしては、私個人の感想というのもありますけど、アジャイル開発、国内のアジャイル開発の状況ですね、もうすでに不景気に入ってしまいました。はい、で、今日デブオプストラックですね、ここね。で、皆さんデブオプスに関心があって今日来られてると思いますけど、アジャイル開発ってやっぱりそのデブオプスのもうベースになってる考え方なんですよね。で、といったことはアジャイル開発も不景気なので、もう皆さんの現場もアジャイル開発ってそんなに避けるべき存在ではもうなくなってるんじゃないかなと。で、その時に、まあ、こういった優勝のイベント来ていただいている、まあ、もちろん関心があったりとか実際やってるとか、もっと何か知りたいみたいな、前向きな方が多いと思いますので安心はしてるんですけど、それでももしまだ始めてらっしゃらない方、よし始めるぞってなった時、やっぱ不安とか、ああいう時どうするんだろうみたいなありますよね。だけどそういう不安がもしなくアジャイル開発に取り組むことができれば、 なんかもっとより良い開発ですね。あ、もう基礎は終わった、よし次は DevOps に挑戦だっていうようなことが何か、皆さんに伝わればなと思って今日のセッションをやっていきます。流れなんですが、まずは初めに、もう少しアジャイル開発がここまで流行ってるよっていうような話を少しもう少し補足したいと思います。でその次に、いやちょっと待って、そもそもなんかこの目の前の迷彩服のやつ、アジャイルアジャイルとか言ってるけど、なんかそもそもなんだっけみたいな、ちょっと皆さんの前提知識を揃えるために軽くアジャイル開発の話をします。でその時に、その後にどう対処すべきか、こんな時はどうすんの、こんな時はどうすんのっていう話をしていきます。で最後、その先へという話の流れでいきたいと思います。では早速初めにです、問題でで、皆さん今アジャイル開発を行っていますか。はいの方 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 15から20ってとこですかね。はい、ありがとうございます。やってみたい、関心はあるという方、おお、めちゃくちゃ多いですね。よし頑張ります今日はい、じゃあそういった時にまず現状をちょっと理解してみましょう。流行ってるんですよ2017年で、なぜかというと、今日私が勧誘したアジャイルサムライという本、これ原著者ジョナサンという方なんですけど、2012年に日本に来てもらいました。でその時に話してた話が、なんか今の2012年の日本の状況って2006年北米のアジャイル開発がちょうどキャズムを越えかける時代、はい、の雰囲気にとてもよく似てるね。でそれはどういうことかというと、2012年にそのジョナサン交えてアジャイルサムライ道場ギャザリングっていうのをやったんですよね。なんかおかげさまでたくさんの人に読んでいただいて、あちこちで読書会をやってもらいました。でその人たちがちょっと集めて、なんかできないかなっていうイベントでした。でそれが2012年なんですね。でその状況を見てジョナサンはこの例えを使ったと。でその時は確かにそうなんですよね。今までアジャイル開発が好きだみたいな形でやってらっしゃった方からこういった本に影響を受けて、あ、これはもう取り組んでみたい、今までアジャイル開発とか知らなかったけどこれは現場でやるべきだ、現場でやってみよう、やってみましたっていう人の集まりだったんです。もちろんまだまだ小さかったです。ただすごい勢いとか熱狂みたいなのはありました。でおかげさまで2017年、そこからさらに4年5年経った時に、実際は2016年の末なんですけど、これ3万冊売れたんですよ。これ多分国内のアジャイル会系の本だともうダントツ1位なんですよね。ということは3万人の方が同じ前提知識を持ってる、多分これ今までになかった状況です。で周りを見渡してみても、じゃあ別にこの本じゃなくても、別にこの本買ってくれたら嬉しいですとてもただしそうじゃなくても自分たちの状況に合った書籍っていうのもものすごく増えてます。例えば経営層の方に見せるにはこういう本を読んだ方がいいじゃないか、自分たちのいつもつまずくこの課題に効くプラクティス、やるべきことですね、はい、に対しての解説の本が出ていたりとか、なんかいろんな本が出ています。さらにアジャイル開発の研修なんて昔は全然ありませんでした。2006年当時で、2012年国内でもほとんどありませんでした。でけど今見渡してみたらもういろんな方が、はい、やってらっしゃいますし、で一応僕も副業ですかね、はい、副業でその研修とかやってるんですけど、そこにはここだけの話ですよ、大手の研修会社さんがパクリに来てくれてるんですよねこんな研修ちょっとこの研修こういうのコンテンツ増やしたいんで、ちょっと実は勉強させてもらいに来ました。で普通に考えると、ちょっとムカつくなみたいなのもちろんありますよ。ただし、僕が例えば研修でいろんな人に教えて成果出してほしいなと思っていても、やっぱ無理ですよね。たかだか知れてる人数しか教えれません。 けどいろんな人がそういうふうにしてエッセンスを取ってどんどんどんどん広がっていく、なんかそういうのはもう始まってるのかなと思います。で、研修ついでに言うと、もう今会社の新人研修でアジャイル開発をやったりします。もうなんかネイティブ世代なんですよね、そもそもみたいな。じゃあこれが毎年毎年毎年毎年新入社員が増えてきたら、まあ、どうなるんだっけ。会社の文化変わります、必ず。あとはコミュニティですね。こういったイベントだけではなくて、草の根活動でいろんな方が勉強会だったりとかコミュニティやってたり、みんなでこう知見を持ち合ったりとかしています。で、その時の人材ですね、今まではなんかどうやって始めれるんだろうっていうコミュニティが多かったですが、もう気がつけばその実践者の悩みですね、この時は本当にどうしたらいいんだっていう実践者のコミュニティが出ています。で、数年前コミュニティで活躍していた人材は出世したんですよね。なんかこうリーダーになってたり、はい、マネージャーになってたり。で、その人たちの配下っていうのはどうするかっていうと、やはりそういったリーダーは自分たちの状況をうまく把握するためにどうしてもアジャイル開発を採用するっていうことで、もうどんどんどんどん広がりを見せています。あとはあれです、よし、まあもうこの会社嫌だ、転職するぞ。で、募集要項を見たらアジャイル開発経験者求むとか、新しい案件の発注が出た条件見てみよう、アジャイル開発であること。もう多分そうですね、2012年ぐらいにはほとんど考えられなかったことです。それがもう今の現実です。なので、広がることは、これから広がることはあっても、まあ、そのスピードは分かりませんよ。少なくとも縮小することはまずないと。で、そう考えると今アジャイル開発を取り組んでいらっしゃる人で20名ぐらいの人が手を挙げていましたが、皆さんやりたいと思ってらっしゃるっていうのも加味すると、もう皆さんの現場がで取り組むっていうのはドン避けれないんじゃないかと。で、なのでいきなりこうアジャイル開発やられって言われても、まあ困りますよね。なので、生き残る術を教えるんだっていうので、今日サバイバルっていうタイトルをつけました。ただし半分冗談です。はい、皆さんが取り組みたいと思ってらっしゃるので、じゃあそこで感じる不安っていうのをなるべく今日は取り除いて、より良い開発ができるようにっていうのが趣旨です。では初期の課題っていうのは何でしょうか。なんかみんなに話してもらってもよかったな。よく聞くのが、顧客の巻き込み方ってどうしたらいいんでしょうか、みんなで協力するにはどうしたらいいんでしょうか、契約は、予算の取り方は、いや、うちのチームメンバーね、ちょっとスキル的に頼りないな、積極性ないよなみたいな。そういえばアーキテクチャとかツールとかってどういうふうに選定したりとかするんですか、だったりとか、はい、で、今までのやり方から、じゃあやり方を変えようって言った時の進め方のポイントって何かありますか、だったりとか。で、これをクリアできれば仕事として成立するわけですよ。はい、今のうちのチームメンバーで仕事でちゃんと契約が取れて、リリースまでこぎつけてっていうことができます。で、じゃあその次に追加開発をするときに、じゃあ、今度の下期どれぐらいの予算を確保すればいいですかねっていうので、予算を確保して、まあ、またさらに続きができると。で、これに関してはやっぱりその2012年か2017年、いろんな方が取り組まれて、まあ、ノウハウ溜まってきました。 FAQ とまでは言わないですけど、こうすべきだっていうのが見えてきました。よいしょ、というふうに感じで、いきなり実践の話をするんじゃなくて、ちょっとだけアジャイル開発ってそもそも何というお話をしていきます。アジャイル侍の冒頭ですね、ジョナさんが、読者に伝えたいことっていうので、アジャイル開発ってこうなんだよっていう説明をしてます。僕これすごく気に入っています。アジャイルは、まあ、フレームワークだと、はい、で、心構え、なおかつ、ソフトウェアは無駄なく早く届ける、まあ、結構そこを求められる方多いですよね。無駄なく早く届けたいんだとか、 で、それも現場で実践できると、はい、何かこう本当の考え方みたいなものではなくって、実際現場で実践できるものだと。ただ注意点として銀の弾丸ではありません。けどチームの持てる力が最大限に発揮できれば、プロジェクトが格段にうまくいく確率を上げるとというふうにしています。だから実は具体的ではないんですよね、アジャイル開発って。ではまずはちょっと考え方の部分にちょっとフォーカスをしていきたいと思います。あ、ちなみにここのパートってアジャイルサムライの一章ですね、ざっくりわかるアジャイル開発っていうののベースに、はい、話させていただいてます。で、そこの第一問、一番最初に読者に問いかけるのがこれです。仕事を信頼して任せるのはどっちですか。俺こんなソフトウェアが作りたいんだ、ただ自分では作れないんでちょっとそれをお願いしたいんだ、こういう仕事なんだけど、皆さんどっちを信用しますか。毎週成果を届けてくれる、いやこういう機能があって、こういう機能があって、こういう機能があって、こういう機能で、こういうサービスなんですけどって言った時に、あ、じゃあまず一番大事そうなこれを来週持ってくるんで確認してください、おおすごいすごい、もうこれで絶対ユーザー喜ぶよっていうような毎週成果を持ってきてくれるチームにお願いするか、大丈夫大丈夫、俺たちうまくやってますから、まあまあそんな気にしないで、完成するまでしばらしいお待ちください。どれぐらい進んでんの。いやもう大体 60% ぐらいは終わってるんで大丈夫です。さて、作為的な質問ですが、皆さんに聞いてみたいと思います。はい、毎週成果を届けてくれるチームに僕だったらソフトウェア開発をお願いしたいという方、はい、では勇気を持っていきましょう。いやいやいや、最後に秘密にする方がいいんじゃね、楽しみは最後に取っておくべきだ。はい、すいませんそうですね、例えばこれは別にソフトウェア開発に限った話じゃなくて、誰か同じ島に座ってる若手の子に仕事をお願いする時とかでも、まあ、何かこういうふうな、できましたよできましたよ、フィードバックくださいよ、ちゃんと合ってますかね、このまま進めてもいいですかっていうふうに確認取ってきてくれる方が、お助かるみたいな、あとでそんなの違うよっていうよりかは、もちろんこっちの方が信頼できる。これは本当にソフトウェアに限った話じゃないと思います。ただし毎週成果を届けようと思うと、いくつかマインドチェンジが必要になってきます。例えば大きな問題、銀行で決算してうんぬんかんぬんでどうこうでみたいなのが欲しいですっていうのを次の週には持ってこれないですよね、はい、なので大きな問題はどうしても解くのに時間かかってしまうので細分化しないといけない、まあ、ここはちょっと腕が必要なんですけど、大きな問題を小さくすれば、まずはこれは大丈夫ですよね、これは大丈夫ですよね、まあ、例えばリンスタートアップ の仮説検証みたいなもんですね、あ、これは合ってるからじゃあ次の仮説に行こうというような形で積み上げ式でどんどんどんどん正解にたどり着くことができる。で、あと本当に大事なことに集中してそれ以外のことは忘れる。やっぱり実際プロジェクトだって言った時に、あれちょっと待てよ、リリース後にあれがあって、いやそういえばあそこの部署と連携しなきゃいけないから実はこういうことも気にしなきゃいけないんじゃないか、あれちょっと待てよ、なんかこういうリスクもあるんじゃないか、もちろんプロジェクト進めるといろんな不安に、はい、立ち向かうことになります。ただし今この瞬間はこの機能を提供することに集中しましょう。で、アジャイル開発はリズムがあります。イテレーションとかスプリントとか呼ばれるものです。ここで集中して終わったら一旦何ですかね、こう呼吸を整えて周りを見渡して、じゃあ他に大事なことを見落としてないのかっていうのをみんなで確認していきます。で、あとちゃんと動くソフトウェアを続ける。もうこれは何だろう、プロジェクトの進め方というよりかはもうスマホのアプリとか見ればあれですよね、もうどんどんどんどんバージョンアップしてユーザーを獲得しなきゃいけなかったりします。もうそういう そもそもの状況がそうなってますけど、例えば出来上がったものを毎週届けたとしてもそれがバグだらけだったりとかうまく動かないじゃないかっていうと、ちゃんとプロジェクトが進んでるかどうか確認することができません。で、フィードバックを求めよう。 動くものを出すといろんな人が意見を言ってくれます。それはこういうものが欲しいって言った人だけじゃなくて、例えば、デザインの観点だったりとかセキュリティの観点だったりとかいろんな人が言ってくれます。例えばプロジェクトの進捗もそうですよね。このペースで進んでて大丈夫なのか。でその次です。必要があれば進路を変える。このまま売れないものを作ってたとして、これ売れるんですか。これ売れないでしょどう考えても。でそれでじゃあ残りの期間売れないものに対して一生懸命作って大丈夫なのか、進路変えましょうか。ちょっとギリギリ間に合いそうにないですね。どうしましょうか。ガッツとパッションで乗り切りますか。違いますよね、はい、何か進路を変えるっていうことをしなきゃいけません。であと成果責任を渡す。今週はこれをやるんだ、そのためには僕たちはこういうことをしなきゃいけないんだっていう形でどんどん責任を果たしていく。これはどんどん仕事をする態度が変わってきます。よいしょ。あともう一つ大前提です。プロジェクトの開始時には全ての要求を集めることはできない。皆さん思い当たる節とかないですか。集めたところで要求はどれも必ずと言っていいほど変わる。でやるべきことはいつだって与えられた時間と賃金よりも大きい、はい、だからまあ特にそうですね、そのもうこういうソフトウェアを作れば大丈夫なんだっていう正解を見つけることって今すごく難しくなってます。いろんな技術も出ています。他社もどうこうします。下手したら会社の動きもそうです。あとは面白かったのは、いざ会社で新しい業務、部署をくっつけて新しい業務をやってみよう、でそのためのシステム作ってください。けど実際こうソフトウェア届けてこれで業務回んないじゃんってことがどんどん分かったんですよね、はい、なのでやってみるとやっぱどうしても変わってしまうと。どんだけ綿密に考えたとしても変わってしまう。でやっぱり気になることも出てくるので、それはやっぱり要求として積むと。でそうなったらもうどう考えてももともとはじゃあ年内にこれをやらなきゃいけない、クリスマスに売れるからクリスマスに売りたいんだ、で要員はこれぐらいしか確保できない、まあ、エンジニア不足だったりもしますよね今ってなった時にやっぱり間に合わない、はい、どうしても多くなってしまう自分たちっていうふうになります。でそうなった時に一番最初にいやこれだけで正しいはずだ、それに基づいてどう作業としてブレイクダウンしてここの的に当てるんだ、このゴールに行くんだっていうふうにやったとしても、どうしても現実の方が変わってしまうので、今だいぶ前の前提をもとにして引いた計画だと当たらないわけですよ。ここに行きたいって言ってても。なので本来はその現実に合わせて計画をどんどんブラッシュアップしていかないといけない。でこれがまあよく言う変化に許容するっていう部分ですね。変化に許容するっつったってどうすんのよ。こんな感じです、はい。今回達成したい必要だと思うこと、必要かもしれないこと、付加価値になるようなこと、とにかくトゥードゥーリストに洗い出します。ずらずらずらずらずらずらと。でいきなり付加価値になるようなことからやらないですよね、はい、やっぱり一番大事なこと、メインの業、例えば業務システムだったらメインの業務が回ることだったりとか、新しい新規サービスをやるんだって言ったらその目玉機能だったりとか、はい、っていうところだったりを一番最初にやっていく。で上から順番にやっていって自分たちのチームで大体いつもこれぐらいのスピードでこなすことができる。だったらマストはこの辺に落ち着くはずだという予想を立ててやっていきます。でもちろんこれはどんどん見直していきます。それがさっき言った現状に合わせることですね、はい、いやもうこれから順番に3つずつやっていったら、ま、間に合うから3つずつやれみたいなわけではありません。状況に合わせていろいろアプローチを変えていかないといけません。じゃあどうやって状況に合わせていくのでいうと、大体プロジェクトを進めていく上で、働く力っていうのはこんだけあります。時間、予算、品質、スコープですね、いついつまでにリリースする、リリースしてほしいっていう時間で、あとかけれる予算、 で、その出来上がったものの品質で、あとはそれに含まれる機能群、スコープですね。でアジャイル開発ではもう基本的にはこの3つは固定です。はい、まあそんなに簡単にリリース日とかずらせないですよね。いや予算足んねえ、とにかくなんか金積むから人じゃんじゃん入れろみたいな、すぐにそれで問題が解決するわけでもなく、そんなに予算追加の予算バンバン引っ張ってこれるわけもなく、で例えば作ったものの一部分は品質がすごく低くって、一部分は非常に品質が高い、なんだこのソフトウェアにはなりますよね。なので基本的にはスコープになります。そうですね、例えば僕ん家でホームパーティーやるぞ、まあ、別にそんなハイソな生活を送ってるわけじゃないんですけど、で部屋がまあ汚いと、で来週みんなでが来る、曜日は決まってると、でまあそしたらさっきみたいなツードゥーリスト書きますよ。とりあえずみんなが座れるようにスペースを確保するのに荷物片付ける、埃だらけなんで掃除する、ああ食べ物用意しなきゃ、ああ飲み物用意しなきゃ、ああ飾り付けもいるかもみたいな、はい、だけどまあ実際やってたら僕のパフォーマンスが非常に悪いと、はい、でそんな時にどこで調整するかって言ったらスコープで調整します。よし部屋中全部掃除するつもりだったけど、みんながいるところだけ掃除すればいいんじゃないの、例えば玄関入ってみんなが集まる部屋だけきれかったらバレないんじゃないの、はい、で食べ物用意しなきゃって言ってるけど、食べ物の実現手段で例えばスコープ調整することができるんですよね。自分で用意するんじゃなくて、よしみんなに持ってきてもらえばいいんじゃないかなどなど、それだったらとにかくかあのそれなりに満足ができるホームパーティーがすることができる。で、リリースなんですかね、あのもうごめんみんなでもう一回日程調整なみたいなこともしなくても済みますし、来た人予算、もともと限られている予算、まあ、僕一人が動く人件費みたいな、それも変わらない。で品質も、本当に必要なものだけの品質は一定で、他はもうスコープアウトするという形になります。でただしこういうやり方してると仕事の進め方が変わります。よしもともとこういうのを作りますよって、一番最初は設計だった、すみません分析だ設計だ、でそれに基づいて開発をして最後テストをしましょうっていう形で、一連の時系列の中でフェーズを切ってやっていきます。けどアジャイル開発だとそれぞれ1回のやり方で動くソフトウェアを持っていきたいってなってくると、断続的に分析してテストをして設計して実装するというのをとにかく繰り返していきます。だから仕事の仕方がちょっと変わりますよね。はい、でそうなってくるとチーム構成も変わってて、例えばさっきの分析だって言っているフェーズで区切ったとしたら、分析者だけのチームがあればいいんですよね。で設計だって言うとアーキテクトだけがいればいい。そうではなくて、毎回これは本当にそうなのかって分析を行って、で実際に仕様に落として設計して開発をして、それがちゃんと品質担保できてるかっていうところまで確認しようと思うと、まあこういった形になってくる。でまた、まあ、毎週っていうのは実は少し言葉のあやなんですけど、それでも今までに比べればすごく短い機会で、そういった時にじゃあそれぞれ、いや僕は設計だけなんで、いや僕は開発だけなんでっていうわけだと、コミュニケーションのすごいロスも多いですし、で皆さんも働き方として、いやこれってこうしてくれた方がもっとやりやすいんだよだったりとか、これこの成果物渡しても大丈夫だったりとか、いやもっと簡単なやり方でいいよみたいなフィードバックを得ることもできる。なのでそれぞれ僕はこれだけですではなくって、仕事自体に重なりを作っていろんなシチュエーションに対応していくっていうふうになります。でまあこれは僕がアジャイルオタクなんで言いたいだけなんですけど、まあ実はじゃあそのやり方って具体的にどういうやり方なのっていうと、言うたら本質は先ほど述べたところだけですね。はい、例えば3つの真実だったりとか、 ツードゥーリストを作って自分たちのペースに合わせていつ終わるのかっていうのを予測したりとか、でそれ自体はいろんなやり方があるんですけど、まあ、大体言ってることは変わりません。はい。でジョナサンだと何だろう、こうアイスクリーム食べたいけど、まあ、自分がいちご味食べたいか抹茶味のアイス食べたいかっていうのは、まあ、人によって変わるよねっていう言い方をしています。例えばスクラムだと導入するプラクティス、まあ、やるような活動ですね、僕アクティビティという言い方をしたりとかしますけど、がやっぱまあ少ないと。はい。で全員で協力すべきことだけをまとめたものなので、結構マネージャー受けだったりとかチーム開発に課題を抱えてらっしゃるところからは導入しやすいんですよね。で一方でじゃあプログラマー一人一人は、一丁前になるにはどういうことをすべきなんだ、アジャイルなチームはそもそもどういう振る舞いをすべきなんだっていうことは定義されていないと。例えばそういうので言うと強いのはエクストリームプログラミング、はい、なので開発者がなかなかこう、自律的に何をしたらいいかわからないってなったらエクストリームプログラミングとかをやると。でただし言葉がエンジニア寄りなんでちょっと他の理解は得にくいですよ。だから自分の会社がエンジニア主体の会社だっていうんだったら XP から始めるという、まあ、他にもいろいろあるんですけど、はい、これ話し出すと長いので飛ばします。ただ僕一番好きなのは一番最後ですね、はい、あなた自身が編み出したやり方もアジャイル開発だ。これテストに出るんで覚えておいてください、はい。まあなんでこういうことになってるかって、まあ、少しうんちく語りますと、2001年にアジャイル開発宣言というのが出たんですよね。だから皆さんも聞いたことあると思うんですけど、アジャイルマニフェストとか、アジャイル開発の原則とかっていうのがこう作った年なんですけど、みんなそれぞれアジャイル開発だって言ってたわけじゃなくて、いや俺現場でいいやり方思いついたよ、名付けてエクストリームプログラミング、名付けてスクラム、まあみたいな感じで皆さん大御所がいてらっしゃって、でまあよく見ると似てるじゃん、じゃあちょっと一回集まって統一的な開発プロセスみたいなの作れないか、残念ながらできなかったみんな個人個人に、まあ、我が強かったとか、まあいろんな理由ありますけど、はい。でただしその時にじゃあどう一つキーワードをつけようって言ってつけたのがアジャイルで、価値観はすり合ったよね、でできたのがアジャイルマニフェストで、じゃあそれに対してどういうことをきっちりとしなきゃいけないのかって言って出てきたのが、アジャイル開発の原則と呼ばれるものです、というようなことをわっと言っちゃいましたが、さてこのやり方でうまくいくんでしょうか、ね、やっぱアジャイル最高だ、うまくいくぞという方やばい、1人2人3人ぐらい、はい、いやいやちょっと難しくないっていう方、あ、やばい、半分ぐらいの方が、はい、安心してください、やばい、なんか宣伝マンみたいになってきました。じゃあどう対処するのかっていうちょっとテクニックの部分に入っていきたいと思います。なんかいろんな現場見たりとか研修でもいろんな質問を受けます。そこからちょっとで自分の中で整理してみたら、僕どういう思考パターンでそれを解いてるかなっていうと、大体これかなと思ってます。アジャイルかどうかは気にしないで、チームに投資をしているっていう意識を持つ、だから投資してもいいかどうかっていうところで大体考えるパターンを作ってます。例えば、はい、スキル不足の積極的でないチームでもできるんですか、なんかアジャイル開発ってみんながその作ってるものプロダクトって言ったりしますけど、そのプロダクトに対していやこうするとプロダクトもっといいです、こうするともっと売り上げが上がります、こうするともっと業務効率化できませんかだったりとかっていうのができます。であともう一つはスキルですね。なんか今仕様書を見ながら一生懸命作ることだけが精一杯のメンバーがいます、それが彼は設計も含めてできるんでしょうかだったりとか、顧客と対峙してちゃんと話せるんでしょうか、いやちょっと難しいと思いますっていう話をよく聞きます。で、教科書的な話をするとこれアジャイル開発の原則です、この通りです、はい、意欲に満ち合った人々を集めてプロジェクトを始めます。 で、あとは環境と支援を与えて仕事は終わるまで彼らを信頼します。いやー、僕無理ですねもう絶対なんか言っちゃいますね。はい。で、実際問題、これどういうふうに今現場で対処しているかっていうと、やはり一番最初はその1回の区切りの中での開発っていうのは、やはり開発リーダー主導でやることはやっぱ多いです。はい。開発リーダーが要件聞いて、でそれに対してこういう作業が必要だ、君それをやりなさいっていうところからやっぱり始まったりします。で、あとはやっぱり自分のプロダクトに情熱を持つだったりとか、難しいです。やり方なんですかね、実際うちの会社でもあるんですけど、全員パートナーさんのチームだったりやっぱあります。で、その人たちにうちの事業について関心持って熱心に取り組んでください。まず無理です。で、ただしそれはチームに投資をするっていう考え方をすると、最初から熱意ある人間なんてのはできません。多分ここはマネージャーとかリーダーの振る舞い方に影響を与えています。なぜかというと、関心まず持たさないといけないんですよ、最初のステップとして。例えばみんなでちょっとミーティングして、なんか今やってるやつの中でなんかこういうのやったらどう、ちょっとしたブレストやってみるとか、はい、あとはもうこれ何回も何回も俺タスク分割してるから、次のイテレーション、スクラムだとスプリントで、ここら辺のやつは自分たちでちょっとやってみてよとか、やっぱり少しずつ移乗していかないといけません。で、実際問題、普通なんとなくうまく回るのって3ヶ月ぐらいかかります。で、実際に ある程度形になったなって思えるまで1年かかります。はい。で、そうしていくとどんどんどんどん前向きになっていく。多分今まであんまりそういう形で、その皆さん部下に接したりとかってされてますかね。なんか関心を持たすためには何をしよう、なんか仕事を終わらせるためにどうしようではなくて、関心を持たせて仕事を終わらせるようにスキルを装着していくっていうようなやり方ですね。はい。っていうのが必要になってきます。まあそうすると別にパートナーさんだらけでも全然うまくいきます。はい。で、ただもう一個だけちょっとブラックな話をすると、いきなり新人が入ってきて、やっぱりニッチもサッチもいかないときあります。チームに悪影響を与えるときあります。で、あとさっきの体制図じゃないですけど、重なり持たせます。この人とこの人と相性が悪い、あります。はい。で、その時はやはりどうしても、周りに影響を与えないためにどうするかっていうことをやはり考えないといけません。例えば僕がよくやってたのは、できるやつとずっとペアプロさせてました。はい。変なコード書いて周りに迷惑かけるぐらいだったら、ちょっとずつ成長させるためにずっとやると、それはチームとしてどんどん良くなるために必要だと僕は判断しました。あとは何だろうな、 あと相性問題ですね。会社の中でやっぱ融通したりしました。パートナーの営業の方に交渉もしました。はい。大変申し訳ないですけど変えてもいいですかと。はい。で、ただしそれは、その人が悪いんではなくって、うちのチームをどんどんどんどん良くするためにはどうしようかっていう発想でやっています。よいしょ。はい。じゃあ次、顧客の協力がない場合は大丈夫か難しいか。まあ大丈夫です、安心してください。はい。ただアジャイルにこだわらないっていうのはやっぱり非常に大事で、こういった顧客って言った時には2つの側面があります。その人はステークホルダーなのか、実際にアジャイルなチームを操縦するドライバーなのか、スクラムだとプロダクトオーナーという言い方をします。はい。だからその人がハンドルを握ってゴールにたどり着く責任があるんですよね。で、例えば顧客の方がアジャイルっぽくやってよ、なんかまだちょっと要件がふわっとしてるからさ、どんどんどんどんやってほしいんだ、ちょっとそこは考えながらやっていきたいんだってなった時に、その人はハンドルを握るのに本当に適切かどうかっていうのを考えていただきたいですね。 で、ステークホルダーというふうに考えるんであれば、その人とのやり方っていうのは今まで通り変わりません。いろいろバーッと意見言って、この期間に終わるためにはすいませんが、これはちょっと交渉したいです。これは違う。これは受け入れることができます。っていう形でステークホルダーとしてやるべきですね。はい。で、まずは一つはプロダクトとしての優先順位がつけれるかっていうのが非常に大事。なんかいろいろ言ってるけど、じゃあどれが一番有効なんですか。これとこれとこれだ、カクカクシカジカだからね。そこまで考えてらっしゃる方だったら、招き入れることができます。チームの一員としてはできるかもしれません。ただし、いきなり最初から本当に、いや顧客巻き込んでできるんですか。いや別に巻き込まないで、まずはこちら側で完結してやるっていう手段も、非常に多く取られています。はい。だから本当はこうなんですけどね。はい。まあなかなか最初からそういうわけにはいきません。はい。で、特に開発チームが弱いときはビジネス側の人が言ったことをどんどん鵜呑みにしてやったりしますね。で、そうするとちゃんと跳ねのけない、はい、必要じゃないものを跳ねのけないといけないですよね。代替案を出したり、それ最初からできないので、それもやっぱりそのスキルを身につけるまではやらない方がいいですね。ちょっと話しておいた方がいい。なので話せる人間だけが常駐してやるとかっていうふうなやり方があります。で、あとこれまでのやり方から、まあ、例えば計画駆動でやっていたと、変えれるんですか？いきなり変えなくてもいいかな。例えば一番難しいところで言うと、どんどん逐次的に作っていきますと、はい、それでも1回分でリリースできるぐらいのそもそもパワーがあるのか僕たちは。で、あともう一つ、難しいので言うと、なんか逐次的に作っていったりとか、こういったツールリストを作ってやってるんですけど、システムの全体像としてはどうなってんだっけって道に迷ったりするんですよ。で、それをあたかもこういうシステムに違いない、このシステムだったら業務が回るはずだ、売れるはずだ、こういう機能だからねっていうところまでみんながイメージを共有しないといけない。これって結構習熟度がいるんですよね。練習が必要になってきます。なので、さっき言った投資の話で言うと、バーッといろいろやってそこのイメージが作れるようになる。じゃあ今作れないんだったらどうしようかってなったら、予見的フェーズやればいいと思います。はい。例えばそこでプロトタイプ開発をして、要件の詳細な確認まで持っていくだったりとかで、ある程度できてしまえば、じゃあゴールが明確な部分に関しては今まで通り、開発することができる。で、その中もじゃあもう決まっていることだったら、なんか順番にこうイテレーティブに回して開発するってこともできるんじゃないか。で、それは経験値です。はい。これをチームに経験させた方がいいんじゃないか。で、じゃあそれがアジャイル開発ですかっていうと、別にそれにはこだわらない。毎週ちゃんと価値も届けているし、ということで僕は問題ないと考えています。よいしょ。ってなったら契約ってどうすんのっていうと、基本的には順位に倒してください。順位一択です。はい。とはいえ、じゃあなんか完成品、いろいろやって完成品に責任持たないようなやり方で大丈夫かって言われると、先ほどの話に戻ります。じゃあ要件定義フェーズだけ順位にでもいいですかと。はい。で、その中でもうある程度プロダクトのイメージはすごく固めてしまう。で、決まったものに関しては、じゃあ請負契約で完成品に責任を持ってやればいい。で、その中で作っていった時に、これは付加価値の機能ですよね、あ、これ後で気づいたから追加のやつをやりたいな。で、そのための期間も取っといてあげてください。で、そうするとそこで、本当の意味でのアジャイル開発っていうのができます。はい。だから追加開発分、まあ言ったらもう出来上がってるのでイメージもしやすい。はい。で、向こうも、あ、これは逃したなっていうことで追加の付加価値としてやりたい、マストの機能ではありません。だったらそこに対して実際にこのサイクルを回すっていう経験をどんどん積ませればいい。じゃあ予算は、もうなんか大体分かってきました。 何が必要か最初に洗い出せばよいということでできると、実際まあ一番最初からじゃあ今回の予算についてうんぬんかんぬんというのは結構厳しいです。なんかしばらくいくつかの案件をこなした後でじゃあ今期もお願いしますっていうような関係性になってくるとこういう話が出ます、まあ、もちろんその自社で内政部隊抱えている時もそうですね。ある程度これぐらいのものができそうだって見積もれるぐらいの経験値が必要になってきます。なので今期、例えば上期事業目標としてこういうのがある、割り戻していくつか何々を達成しなきゃいけませんってなったら、それに対してどういう施策が必要かって出しますよね。でその施策に対して今までやってきたメンバーに見積もりをさせる。でそうするとある程度出てくる。でそうするとこのチームが何ヶ月分で今期中終わらせることができるのかっていうのが分かります。でそうすると1チームの人件費って分かりますよね。なので大体それが予算分になります。でもちろん多少溢れた分だったりとか人の追加も必要なんじゃないかっていうので、まあ、多少は上乗せしておきますけど、で 一発目の何だろう、請負契約の時では誰かが一生懸命翻訳します、はい、この機能は何人日、この機能は何人日、この機能は何人日で、今のチーム、大体チームはもうほぼ固定だと考えてください。でそのチームを維持するためにはじゃあ何ヶ月が必要なんだっていうような考え方が必要です。よし、結構時間が、はい、じゃあツールやアーキテクチャで注意点は、以前教科書的な話で言うとアナログのツール使うといいですよ。で それにはもちろん理由があって、仕事のやり方が変わります、はい、だから細かいタスクを出したりとか、日々それが自分は何をするんだだったりとか、どういうコミュニケーションパスを使うんだとか、でそういった時ってまだ始めたてのチームだとそんなにすぐに仕事のやり方って固まらないんですよね。どんどんフィードバックを得て仕事のやり方自体も見直さないといけない。でそうなってくると、まあ紙とかホワイトボードとか、はい、使う方が仕事のやり方ってすぐにカスタマイズできるんで、まあ便利ですよっていう言い方をしてました。ただまあ実際問題、なんか会社で申請の通ってるツールでもそこまで問題出ないなとは思っています。でただし大体ツールっていうと電子ってすごい言い方ですね、まあ何かのサービスだったりとかするんですけど、見ないんですよね皆さん。でそれから何か変更があった通知がメールで来る、それも読まない、あまり機能しないんですよね。やるとしたら、その会社で申請の通りやすいツール、まあ、壁にペタペタ貼っていいですかってノーと言われる会社も多いです、やっぱり。なので、そういったツールを使うんですけど、みんなで見る、もうそれは時間決めてやってください、はい、で見るっていうことが習慣づくところまではやってください。これもチームに対する、まあ、言うたら投資ですね、教育ですね、しつけですね、はい、ということが必要になってきます。であとアーキテクチャなんですが、まあ、大体キスの法則って言われるものがあるんですが、もうとにかくシンプルに、はい、なんかいろいろわーっとこう要件が複雑だからあー作っちゃいましたではなくて、いろいろ言われてるんだけどそれをちゃんと分析してちゃんと設計して、とにかく少しでもシンプルな方に倒す、はい、例えば昔、レールズのプロジェクトやってました。でレールズだと基本的には MVC のフレームワークで、まあ、オプションでプレゼンテーター層みたいなのを足すことができます。でそうすると王道パターンみたいなのはすぐに情報としてあります。ここに書くのはモデルだ、ビューはここまでしか書いちゃダメ、はい、プレゼンテーター層はこうだ、とにかくもうそれをばっか正直にやってました。それをなぜかというと、先ほどわーっとこう例えば顧客側が本当にプロダクトオーナーというか要求を直接チームに伝える係になった場合だと、どんどん複雑なことを言ってきます。そうするとそれをそのままやってるとコードがすごい複雑になります、ほっといても、はい、 やっぱどうしてもなんか力関係みたいあるみたいですね。はい、なんか答えなきゃとか、まあ、変な責任感かもしれません。そうするとすごい負債がたまります。なんだろう、どんどんどんどん開発は、動くソフトウェアの上に動くソフトウェアの機能追加をしてっていうふうにどんどん積み上げていきますってなってくると、ここはぐちゃっとなってます。ここは割とシンプルに作れました。でその次はまたちょっとぐちゃっとなってます。でその上にどんどんどんどんどんどんどんどん積み重ねていきます。足元グラグラです。はい、いつか破綻します。で、その時に、いやすいません、大規模リファクタリングしていいですか、ほとんど通りません、その提案は。はい、なので本当にシンプルにシンプルにシンプルにシンプルにシンプルに、で今シンプルにこだわることによってちゃんと次につながるように。でこれ自体はみんなでちゃんとレビューしたり、みんなで設計したりすることでできます。でマネージャーは例えばワーッときた要求をちゃんと整理してツードゥーリストに積んであげること、今はここに集中して、ここに集中してっていうふうに皆さんやってますね。はい、でここは本当に気がついたらバッともう席を切ったように決壊してしまうので、ここは割とこだわられた方がいいです。はい、ってな感じなんですが、他なんかもう完全にフリートークになっちゃったんでなんか他に聞きたいこととかってあります？マスク・ザ・スピーカーでもいいんですけど、なんか大体皆さん興味のあることって似てたりするので、なんかいや実はじゃあこの時どうすんだよとか、もしあればみんなの前で回答できればなと思いますけど、誰か誕生日プレゼントとして大丈夫ですか？明日から行けます？安心して開発できます？契約はできそうでしょ。はい、とにかくまあ12人に倒すんだけど、まあ一括じゃないとダメだって言われたら、まあハイブリッドにしとけばいい。はい、で実際始まった時に関しては、まあ、一番最初の中がウォーターフォール的に始まってても構わない。でそこからどういうふうにして、ちゃんと動くチームにしていくかっていうふうに、まあ、そこはやっぱりどうしても手間暇かけないとできません。そこは多分今までに発生しないタスクです。でそれでうまくいったら、じゃあちょっと 根拠お願いしよっかってなったら予算取ればいい。はい、さてもう大丈夫？本当？じゃあもう終わっちゃいますよ、もう。はいじゃあ一応その先へという話をしたいと思います。で、こういった形で国内でもすごい事例が増えました。いろんな実践地がたまってきています。で、いろんなこういう事例とかも出てきています。まあ、FAQ とまで体系化できないですが、まあ、例えばこうこうこうですよ、まあ、なんか僕の頭の中しか入ってないのもあるので、まあ、聞いてもらえればどんどん出ます。で一番最初やっぱり本に書かれている世界っていうのは理想なんですけど、まずはじゃあなんか今実際うまく回っていると、まあ、うまく回っているというか、まあ、しっかりと開発ができているところの真似をして経験を積むってことは一番大事です。はい、最初の一歩としては非常に重要な活動になってきます。ただしね、いつまでも真似だけやってるとね、いつか必ず失敗するんで今日西村が教えてくれたことをよし早速やってみるぞ、多分ねちょっとうまくいくと思います、しばらくは。はい、ただなんか気がついたら失敗すると思います。それなぜかっていうと、これあくまで現状維持なんですよね。現時点での最適解で、実際にじゃあここからはみ出た時、おこの前のやつうまくいったね、じゃあ次はちょっとだけリリース納期短いけどやってくれないって言ったら、またちょっとやり方変えないといけません。はい、新しい技術が出てきました、それに対応してほしいんだけどどうするってなったらまた考えないといけません。だからこれを今日紹介したようなテクニックがやってれば大丈夫だではありません。でこんな感じですね。まあもともと計画駆動の開発があって、これ自体別に僕はここがもうゴールだ、それに向かってちゃんと、こういう予測を立てて これぐらいのコストがかかるはずだ、見極めるのって非常に大事な活動です。はい。でそれに対して皆さんすごい経験を持ってらっしゃる方も多いと思います。でただし今も本当に新しい技術が出たりとか、もともとこれが明確なゴールだって言ってるようなシステム、これをやれば売れるはずだとか、はい、なんかこういう技術が出て新しいことできないのとか、なんか会社が合併して新しい業務できちゃったよとか、もう本当に正解って何かが分かんなくなってきました。でそうなってくるとこっち側に行かないといけないですよね。よりイテレーティブにやって、繰り返し繰り返しやって、その外的要因をどんどんどんどん取り込んで変化に対応しながらやっていく。であともう一つはインクリメンタルで動くものをどんどんどんどん作っていって、その価値を届けていく。で一番最初はプロジェクトの中で本当にリリースをするっていうもんではありませんでした。ただそれももうベースになっていて、今も新しい道具も出てきて実際にリリースをするんだ、これは DevOps の考え方ですよね。はい、というようなことどんどん期待も上がっていってます。だからこっちに行こうと行こうすると難しくなってきます。でただしそれに今すぐに近づけれるわけではないので、その間ですね、自分たちの経験ってあるわけじゃないですか、今までやってきたやり方の。でそれをむざむざそのまんまもう全部捨てて新しいやり方をまずやってみましょう、単なる無謀です。ちゃんとそれを組み合わせて、まあ、なんだろう、ハイブリッドアジャイルとか言い方もありますけど、僕は結構ブレンディングアジャイルとかブレンディッドアジャイルとか結構そっちの方が好きですね、言い方としては。でそれを何かっていうと、今自分たちの置かれている状況に対して自分たちがプロデュースする、なんだろう、プロデュースじゃないな、なんだろう、見繕う、なんか言葉しょぼくなりましたねまあ何かこういうのが欲しいって言って、自分たちでこれは得意だからこれは入れておこう、ここは不安だからこのやり方で補ってみよう、けどこういうやり方はもう今から取り組んどかないと経験値たまんないじゃないの、けどこういう要素も入れといた方が今回のプロジェクトはうまくいくはずだっていうような形で、その間ですね、はい、ブレンドっていうのをまず目指していただきたい。でそこで止まるんではなくて、やはりその先へ。でアジャイル開発自体ももう基礎体力、基礎分野になってきました。なのでここからさらに、考えていかないといけない。あとはやべ、飛ばしすぎた。はい。でアジャイル開発、アジャイル侍の一番最後に結びとして書いてあります、考え続けてくださいと。でこれはウォーターフォールだからとかアジャイル開発とか関係なくって、じゃあ本当に今のやり方でこの現状に合ってるのかっていうのは常に考えないといけません。で価値ある成果を届けるってやってくると、そこから仕事のやり方っていうのも変わってきます。じゃあどう変えていくんだ、どうチームメンバーに接したらいいんだっていうのも、変わってきます。それもどんどん練習してください。であとはたゆまぬ改善、はい、より良くするためにはどうしたらいいんだ、こうすれば大丈夫ですよってことはありません。はい、そのためには何をするんだ、このプロダクト売れるんかなとかとか、いろんなことを考えてください。はい、ということで、こういった形で、ちょっと実際現場で使っているようなテクニックをお話ししましたけど、やっていただきたいのはいつまでもこう喜んでもらえる、より良い開発をつなげることになればなと思っております。はい、私の方からバーッと一方的にしゃべるのは以上になります。さて今度こそ質問あるかな、寂しいですよ俺前に立ってても。どなたか質問のある人、時間がなかった、すいません、あ、超えてましたじゃあすいません、ちょっと手を挙げてください。一人だけ大丈夫ですか、ダメですか、すいません、 OK、 あ、 OK だそうです。はい、はいはい、はい、
気になるテーマ出てくる、
はい、
そこをどこまでこう行っていいのか、チームに任せた方がいいのか、
はい、
自分でコントロールした方がいいのか、
はい、
っていう問題にはどう
あ、そうですね、まずなんか問題点って何ですかっていうのを一回チームでディスカッションすればいいと思います。だからまずその問題があって気づいてないと言われても空中戦なんで、まずそれに対して、今こういう課題ってあるかなっていう形で皆さんで認識を揃えてください。でその後にアプローチをした方がよくって、それをお前やるよってやるか任したぜか、とにかく知識ないからとりあえず研修行ってこいにするのか、それは本当に人次第になります。結構そのアプローチって人がどう変わるかっていうのはやっぱそれぞれ変わってくるので、結構そこをこまめに見るっていうのが、まあ、本当の意味でのマネージャーかなというふうに考えています。回答になってます？大丈夫ですか？はい、ということで、やばい過ぎてました。はい、ということで、はい、セッションアンケートにご協力ください。で、あとアスクザスピーカーの案内がこの場所で、はい、やってますので、なんかもうちょっと、まあ、別に細かい話でも構いません、はい、何か僕の話に興味があれば、はい、何か話しかけていただければなと思います。本日は長い間どうもありがとうございました。